おはようございます。今ちょっとネクタイしておりません。なんかネクタイする息苦しいところに行ってすみません。こう思いますと、ネクタイって私を縛ってるのかなと時々思います。本当にいろんなことから私たちは自由になりたいなというふうに願うわけです。ローマ人の手紙の6章が終わりまして、実は6章はずっとこの5章の21節、ちょっと開いて戻っていただきたいんですが、ここにこうあります。それは、罪が死によって支配したように、恵みが私たちの主イエス・キリストにより、義の賜物によって支配し、永遠の命を得させるためなのです。この永遠の命を得るということのために、6章があります。ですから6章の最後23節で、罪から来る報酬は死です。しかし、神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。と言っています。ですから、永遠の命って何なのかということ。そして永遠の命を得るってどういうことなんだろうかというふうに、実は6章でずっと語ってきたわけです。そして、今度は7章に入りまして、今度はこの別の形から、じゃあ、掟だとか立法、まあ、ユダヤ人たちにとっては立法なんですが、その立法は一体どうなるのか、掟というのは一体どうなるのか、今日で言えば法律でしょうね。または、私たちみんながこの定めた良いと言われる習慣でしょうね。正しいと言われること。それとの関係は一体どうなるんだろうか。ということで、ここでは、この、私たちにとって、この世の法律だとか、皆が正しいという習慣、まあ、決まり事のようなものです。それらは私たちにとってどんな意味があるんだろうか。そのことを、この、7章で語っていきます。まず、区切りますとですね、1節から6節まで、これは結婚という婚姻というこの関係を通してそのことを説明します。そしてまた7節から2番目13節ですね、このところでもじゃあこの律法というのは悪者なのか、律法とか規則っていうのはない方がいいのかという、そういう反論が出てきますけれども、それに対して律法をちゃんと正しく理解しようということが7節から13節、そして14節から25節の中で言われているのは、じゃあこの私たちはこの律法というものがじゃあ良いものだというならば、じゃあ律法と私たちは一体どんな関係にあるんだろうかということで、この14節から25節にあります。で、ですから私たちはこの律法というその言い伝え、みんなのこの申し合わせ事項みたいな良いことと言われている習慣、そういったものに対して私たちは一体どんな立場にあるんでしょうか。そういったものから自由になる、すごく何でも気ままに好きなようにわがままを通す、これが自由だっていうふうに果たして言えるんだろうか。そんなことをこう、ここの7章でパウロは語っていきます。で、キリストにある自由、イエス様を信じている者は自由になるってどういうことなんだろうか。そんなことをこう考えながら7章をこう見ていきたいと思うんです。自由とわがままは違うというふうによく言われます。自由と無責任とも違うともいうふうに言われます。じゃあ私たちは自由というのを聖書はどう言ってるんだろうか。で、このことを見るときに、一節から六節を見るときに、私はイエス様が例え話で言われた一つのことを思い出したのであります。それはルカによる福音書をちょっと開いてください。ルカによる福音書の中でイエス様はこういう例え話をしました。ルカによる福音書の11章です。21節から、ごめんなさい、24節から、 26節でイエス様はこういう話をしています。24節、汚れた霊が人から出て行って溝のないところをさまよいながら休み場を探します。一つも見つからないので出てきた自分の家に帰ろうと言います。帰ってみると家は掃除をしてきちんと片付いていました。そこで出かけて行って自分よりも悪い他の霊を7つ連れてきて皆入り込んでそこに住み着くのです。そうなるとその人の後の状態は初めよりもさらに悪くなります。こういうふうに言っています。このところで悪霊がどうのこうのという問題を今は取り上げませんけれども、ただ私たちがその一切の規則、一切の良いと言われることから自由になる、何でも良くなるということはまさにこれと同じことであります。何かというと私たちは自由になった、何者にも支配されない、影響されないということは同時に、いやそうではなくてもっと悪くなることなんだというふうに言うのであります。で、そういったことを考えながらちょっとここを見て、まあちょっと結論的な今お話なんですが、それをこう、じゃあ立法と私たち、言い伝えとか法律と私たちはどんな関係にあるのかをまず見てまいりたいと思います。結婚という関係から挙げています。つまり私たちにとって前提があります。立法、つまり法律とか規則というものは私たちには対しては何の支配力も持っていないんだよっていう前提です。つまり私たちは何者にも支配されていないんだということをまずここでは言っていることをぜひ覚えていただきたいんです。そうすると私たちがクリチャンだからこうしなければならないとか、日本人だからこうしなければならないとか、あなたはこの金沢聖書バプテスト教会の教会員だから教会の規則を守らなければならないだとか、ねばならないというそういう考え方は私たちを縛る規則になります。で、基本的にはそういう申し合わせ事項はあるんですが、それは私たちの教会の申し合わせ事項というのは方向性を示すのであって、そうしなければならないという私たちを縛るものという前提で私たちはそれを捉えていてはならない。そうすると、そうしないとパウロのこの7章と矛盾してしまうんです。なぜかというと、私たちは一切のそういう律法から解放されているんだよ、それらに縛られていないんだよっていうのがこの7章の全体の主張だからです。ですから、そうしたこの私たちは、じゃあこの一切のこの規則や申し合わせ事項から立法から解放されている、それはどういうことなのかって言いますと、7章全体言いますと、それは本当に大きな祝福なんだということ、祝福によって私たちは解放されているんだ、支配されていないんだ、私たちを支配するものは何もない。つまりどういうことかというと、私たちを、これどういうことかというとね、私たちを罪に定めるものは何もないという意味です。規則は、私たちを罪に定めるために規則というのはありますよね。殺人を犯せば殺人してはならないというその法律があって、殺人罪になります、適用される。しかし私たちはそういったものの一切をもって、どんなものでも私たちを罪人として定める。犯罪者として定める神の前にですよ、そういうものは一切ないということをここでは言っているんですよね。そのことをまずこの思っていただき、7章全体の主張であります。ですから私たちは、しかしこれも同時に言います、キリストの十字架の贖いなしでの律法規則というのは何になりますか。私たちを実は罪に定め、私たちを滅ぼすだけのものだよっていうことも同時に言っていることなんです。裏を返せば、キリスト者は誰によっても私たちを罪に定めて、そして処罰することはできない。
そういう自由を持っている。しかし同時にそれはキリスト者であるからなんです。つまりキリストの十字架なしでは全ての人は実は規則によって犯罪者となり処罰を受けるものなんだよってことを同時に言っていることも覚えなければなりません。ですからそのようにしてその規則というものは私たちキリスト者はには効力はないし、私たちを罪人と決定するものは何もないんだけれども、規則というのは私たちを、全ての人を拘束し、全ての違反を罪と犯罪というふうに罪に定める力がある。ですから七節でこう言っています。それ七章の一節でそれとも兄弟たち、あなた方は律法が人に対して権限を持つのはその人の生きている期間だけだということを知らないのですか。私は律法を知っている人々に言っているのです、とこういうふうに言っています。それとも兄弟たち、あなた方はということを知らないのですか。いや、知っているはずです、とこういうふうに、この知らないわけはないでしょうと強く主張して自覚させています。この言い方は六章の続きであることをよく表すのは、六章の十六節とも同じことを言ってますね。その六章の十六節で言いますと、あなた方はこのことを知らないのですかっていう表現をしていますね。やっぱりこれは強調なんです。知っているでしょう、分かっているでしょう。ですからあなた方は律法が人に対して権限を持つと言っていますよね。つまり生きている期間、その人が生きている期間で、ここで言っているその人が生きている期間というのは何かというと、これは明らかにイエス・キリストを信じる前の状態のことをここで言っています。人間というのは生きている限り法律によって、またはユダヤ人たちであれば律法によって支配されるし拘束されるし、それに私たちは従わなければならない義務を負っています。そういうふうに言っています。で、そのことは生きている限りそうあることは当たり前でしょ。それは知っていることです。誰でも知っていることです、というふうに言っています。これは一般原則です。しかし同時に、このその人の生きている期間だけって言っていますよね。ということを逆を返すと、死んだならば、その人が死んだならば、その法律はその人を縛りません、その人に何の効果もありませんよって言ったんです。死んだ人を法律で裁くということはできませんよ、というふうに言って、このことも分かりきっていることでしょ、こういうふうに言っています。で、このことを取り上げまして、パオロはこの前提、誰でも当たり前だと思って、として分かっていることで、特に私は律法を知っている人々に言っているのですと言ってますから、多分これはユダヤ人を気にしてるんでしょうね。まあユダヤ人を気にしてるっていうことはどういうことかというと、規則で、規則によって人々を支配しようとする、そういうユダヤ人の教師たち、パリサイ人や律法学者たちでしょうね。そういう人たちのことを前提にしているように思います。で、その人たちに言っているということは、逆に言うと、これも言えるんです。そういう人たちはね、自由に振る舞っている人を、その規則の中にまた入れようとする働き、なんかの枠にはめようという動き、そういう欲求があるようですね。だって、規則に従わないのって、すっごく、扱いにくいんですよね。 そしてまた規則に従ってピシッとこう命令一つで動くっていう方が何でもことがうまくいくように思います。しかしパウロはそれを警戒するように言っているんです。だから私は律法を知っている人々に言っているのですって言っている。私たちは何かの規則にはめようとする、そういう人たちがいつもいる。隙を伺っている人たちがいる。この世の常識、この世のあなたの立場というところに人々をこう押さえつけようとする、そういう動きはあるよって言ってるんです。さらにここでじゃあそれもよく覚えてください。それはその人が生きている期間だけ、そういうふうに念を押しています。あなた方はそのことをよくわかるでしょう。生きている、つまり生まれたままの状態で自分で自分が生きている、キリストにあって死んでいない、六章を見ますとバプテスマを受けていないというものですね。キリストの名によるバプテスマを受けていない、このことを言っています。キリストともに死んでいない期間のあなた方はこのような誘惑を受けているし、そのような立場にある。そしてそのキリストにあって死んだあなた方、神の民でありクリスチャンであるあなた方も、実はそういう律法を大切にし、律法の中に人を押さえつけようとする人たちの誘惑をいつも受けている。そういうふうにパウロは一節で語ってまいります。そして私たちの立場はそういった決まり文句だとか、決まったその規則や枠の中に、常識の中に私たちを閉じ込めようとする、その誘惑やそういう圧力に対して私たちの立場っていうのはどんなものなのかということを2節3節で、これを一つの例を持って、婚姻というこの出来事を通して私たちにパウロは説明しています。夫のある2節、ある女は夫が生きている間は律法によって夫に結ばれています。しかし夫が死ねば夫に関する律法から解放されます。ですから夫が生きている間に他の男に行けば姦淫の女と呼ばれるのですが、夫が死ねば律法から解放されており、たとえ他の男に行っても姦淫の女ではありません。これはもう当たり前のことです。よくわかることです。ただここのところで夫が死んだってことになっちゃうと問題ですよね。ここで私たちを縛っている相手が死ぬっていうと、律法が無効になるっていうことになります。律法がなくなるっていうことになってしまいます。でもそうじゃないんですよね。律法は無効だとか、律法は不必要だとか、律法は私たちには全く関係ないだとかっていうことをパウロは言おうとしているわけでは決してありません。ここでは一つの例であります。法律が夫と夫婦、妻という男と女を夫婦と定めた。その時にどちらかが死なない限り、その夫婦の法律、定めに縛られているんですよっていうことを言っているわけです。でもどちらかが死ねば、その男と女を縛っている夫婦というその法律から解放される、それを当てはまらなくなるということなんです。そうすると片方もう夫婦ではなくなるので、女の人も他の男の人と結婚をしたとしても、それは姦淫という犯罪にはなりませんというふうに言っています。このことが分かりますよね。ですからここで律法は無意味だとか、律法は間違っているということを決して言っているわけではないんです。なぜならばここでこの4節でこういうふうに言っています。私の兄弟たちはそれと同じようにあなた方もキリストの体によって律法に対して死んでいるのですと言い換えているでしょ。だから律法が死んだんじゃなくて、 あなた方が死んだんだというふうに言っています。つまり夫婦というその立法から、夫婦の関係を定めた立法から片方が死んだので、その関係がもう、その立法はあなた方を拘束しない、あなた方を縛らないというふうに言っています。で、このことを通しまして、この2節と3節で、これは私たちはその夫婦の関係、私たち男と女を縛る夫婦の関係の法律というものをによって、私たちはある意味では守られているのかもしれません。罪から守られている、カインという罪を犯すことから守られているんですよね。それと同じように、問題はここで、じゃあ死んだら、片方が死んだら、もうその夫婦の法律、夫婦を縛っているその法律から解放されて、私は何をやってもいいということになるんでしょうか。そう言ってないんです。他の男に言っても、これは言ってもっていうのは結婚をしてもっていう意味です。ということはまた別の夫婦の関係を結ぶことができるよっていうことなんですよ。ここのところを間違えてはいけないんですね。いや、もう相手が死んだんだと、私はもう自由勝手に会員を貸し続けてもいいんだっていうふうには絶対にならない。そうじゃなくて、私たちは他の人と結婚をする、その女の人、例えばですが、他の男の人と結婚をするということが許されるんだよっていうことであって、何をしてもいいっていう自由になったという意味ではないんです。で、ここでそれと同じようにと、こう4節で言っています。私たちは自分たちをこの生きている間、ずっと互いに夫婦、男と女が生きている間夫婦であるというその立法に拘束されています。しかし、どちらかが死ぬならば、私たちはそこから解放されて、また他の人と結婚をするという、そういう自由がある。それが与えられて、そうしたとしても、罪を犯したことにはならない。だから、その与えられた自由を私たちはどうするかということです。誰とじゃあ結びつくのかということです。それによって、私たちはその人生がガラッと変わっていくんですよ。で、ここで4節でそのことを踏まえまして、こう言っています。私の兄弟たちを、それと同じようにあなた方もキリストの体によって律法に対しては死んでいるのです。それはあなた方が他の人、すなわち死者の中から蘇った方と結ばれて、神のために身を結ぶようになるためです、というふうに言っています。まず2つここで言っていますね。1つは何かというと、私たちはここの6章でありますように、イエス・キリストに、キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは、その死に預かる、6章の3節ですが、預かるバプテスマを受けたのではありませんかと言っています。つまり私たちは死んでいるんですよ。キリストも死んだんです。死んだんですから、私たちはその前の罪を、その律法ですよね、律法によって縛られているその関係というものから、拘束から自由にされたものです。つまりこの世の律法に縛られて、あなたはこのこれを行ったから罪人です、犯罪です、神の裁きを受けますという、そういう規則から私たちはもう自由になったんです。ですから私たちを罪に定めるものは何一つない、いや定めることができないというふうに言っています。6章でずっとそれを言ってきました。じゃあその私たちは自由になった、その私たちはキリストの体によってって言ってるんですが、これは十字架を言っています。キリストの十字架の死と苦しみを言っています。キリストが私たちの罪のために十字架について死んで、そして三日目に蘇ったという、そのことは私たちが死んだことと同じなんだと、六章で言ったことをもう一度ここで思い返させています。私たちは死んだんです。キリストともに死んだんです。ですから私たちを罪に定める法律は、立法は何一つありません。ありません。そのためにキリストの体の苦しみを通してです。そうなったんです。 贖い倒してそうなったんです。じゃあその私たちはどうするんですか。二つ目です。何のためにキリストはそのような十字架の苦し、体を張ってですね、十字架の体の苦しみを味わったのかというと、復活したお方イエス・キリストとまたその結婚の関係に結ぶ、つまりそのキリストとの深い関係に結ばれるためだというふうに言っている。ですからもし私たちは自由になった、もう何をしてもいいんだっていう、じゃあ私たちは神様の前に罪に定められることはないんだから、もう何やってもいいんだっていう、あの六章の反論に対して違うよって言ってるんですよ。そうじゃなくて私たちは自由になった、罪に定めるものは、私を罪に、罪人だとか、お前は裁きに遭うというふうに私を批判するものは何一つなくなった。でもそうじゃなくて、だから何してもいいっていうことを言っているんじゃなくて、そうやって私たちはあのキリストの体を通して死んだ、キリストがそこまでその苦しみを私たちのために負ってくださったのは、復活されたキリストと今度は一つとなるためです。だからもしキリストと一つにされるというこの奥義を私たちが無視したり知らなかったりしたならば、私たちはまさにもっと悪いものになるでしょう。放縦に至るでしょう。ですから私たちはキリストによって私を罪人と定める人は何一つない。法律も立法も何にもない。そういうふうに私を批判する人は誰もいない。そうです。だけれども、もしキリストと、復活したキリストと結びつかない。いや、結びついているんだ。一つとされているんだということを、もし私たちは忘れているならば、そのために自由にされたんだ、罪に定める者が何もいなくなったんだということを知らないならば、私たちはもっと悪い状況に私たちの人生はなっていくでしょう。これはヘブル人の手紙の中でもあります。もしキリストを信じていながら、なおかつそれを否定しキリストを無視していくならば、もうあなた方のためにもう一度十字架につく、その贖いはないというふうにもう言っています。そしてそれは前よりももっとひどくなるというふうにさえも言っています。ですからここのところでパウロは言うんです。私たちは夫が生きている間他の男に行けば会員の女と呼ばれるけれども、もうキリストにあって死んだんだから、誰もあなたがキリストと共に結びつくこと、キリストと一体になることを否定するものはないんだ。あなたはもう自由の身をもってキリストと共に一つとなったんだ。またキリストはそのために私たちのために苦しまれたんだ。でしかもそのキリストとの結びつきは何ですか。ここで言ってます。死者の中から蘇った方って言ってます。これ何でしょう。もう二度と死ぬことがないってことです。つまりキリストと一つとなるということは永遠にずっとっていうことです。切れることのない関係っていう意味です。そのことを言っています。このようにこの死者の中から蘇られた方と結びつく一つとなるということは、これからずっと永遠に離れることはない。そしてその離れることがない、結ばれてキリストに結ばれて離れないということはどういうことかというと、この何を生み出すの、後半です。神のために身を結ぶようになるためですとこう言っていますね。私たちは神のために身を結ぶものとなる。キリストが私たちを律法の奴隷のもとから自由にしてくださった。その口実のもとに肉と情欲とに私たちを溺れていって良いというふうにするためでは決してありません。キリストが ご自身と共に私たちをこの結ばせた、その目的は良い実を結ぶため。じゃあその実とは何ですか。六章のこの22節で言っています。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり清潔に至る実を得たのです。その行き着くところは永遠の命ですと言っています。清潔に至る実を得る。でこの清潔に至る実って何かっていうとですね、これは清潔、聖なるものっていうのは何から来ているかっていうと、神殿で捧げる器、あれ全部聖なるものなんです。聖なる器なんです。なぜかというと神、聖なる神様のためだけに使われる特別なもの、それを聖なるものっていうふうに言うんです。そうするとここで言っているように神のために実を結ぶようになるということと清潔に至る実を得たのです。つまり神様のためだけに用いられる器となる。神様のためだけにこの私たちは生きるものとされていく。そういうその生き方に変えられるということのようです。ですからこれは決して私たちの欲望と欲情のままに行動していいということではなくて、キリストに結びつき、キリストと一体となることによって、神様の清潔の実を結ぶ、神様のためだけに、栄光のためだけに用いられる器とされたんだ。そうすると、おのずから私たちはどうすべきか。それが決まってくるでしょう。ねばならないからこうしたいという生き方に、神のために生きたいという生き方に変わってくる。こういうふうに言っています。ですから五節でさらにそのことを言って説明していきます。私たちが肉にあったときは律法による数々の罪の欲情が私たちの体の中に働いていて、死のために実を結びました。永遠の命のためではなくて死のために実を結びました。つまりそのイエス・キリストに一つとされる前は、私たちは様々な自分の欲望に従って悪の実、つまり滅びの実を一生懸命結んでいたんですよ。そのことを思い返させているんです。私たちはキリストのためだけに生きるっていうのは何かこうまた新しい別の律法に規則に縛られて嫌なことが起こってくるかのごとくに思います。不自由なように思います。でもパウロは言うんです。じゃあ前のことを考えてごらん。前はあなた方は一体良い実を結んだの？そうじゃないでしょう。滅びるための実を結んでるにしか過ぎなかったでしょう。私たちはどうでしょう。イエス・キリストとですね、ずっとです、永遠にこの一つとなって生きるっていうことを考えていくときに、それが本当に幸いなのだとパウロは言うんですが、ただもややもすると私たちは様々な痛みや苦しみや悲しみ、そしてまた災いに遭遇いたします。そうするとイエス・キリストを信じていく、神のために生きるということが何か虚しく、そしてまた呪わしいもの、厄介なもののように感じてしまうことがあるかもしれません。ですから時々こんなことを考えてしまいません？クリスチャンになってもならなくても同じだわという思い、またはクリスチャンになったかばっかりにひどい目に遭うというふうな、そういう思い、そしてそのような思いは私にさまざまな習慣や掟を重んじる人たちの誘いの時となってしまう、チャンスとなってしまいます。お前さんイエス様信じてるって言ったってなんもいいことねえじゃねえか、もっとこれをやってごらんなさい、こうやってごらんなさい、先祖拝んでないから先祖の名のあれがあるからっていうふうにして、そういう習慣の中に私たちを 導き入れようとする、そういう誘惑の時になってしまう。でもよく考えてごらんと五節を言うんです。パウロはそういう時に何か良い実を結んでいましたか、滅びに至る実をたくさん結んでいるだけではなかったですか、というふうに言います。ですから私たちが肉にあった時と言っています。この肉にあった時というのはイエス・キリストを信じていなかった時ということです。罪の奴隷であって本能のままに生きていた時のことを指しています。そのような時どうだったでしょう。律法による数々の罪の欲情が私たちの体の中に働いていてと言っています。つまり律法があればあるほど、律法が悪いんじゃないんですよ、律法で愛しちゃいけないって言われれば言われるほど私たちは様々な、盗んではいけないって言うと盗みたくなる、隣の人のものを欲しがってはならないと言うと欲しくなる、妬んではならないと言うと妬む、悪口を言ってはいけないと言うと悪口を言いたくなる、そういう数々の罪の欲情が私たちの体の中に働いてって言うんです。6章では手足と言ってましたね、今度は体と言ってます。全体が侵されていることを言っています。全身に私たちの中にそういうものが渦巻いているでしょう。そして死のための、これは滅びですよね、その実を結んでいただけです。こういうふうにパウロは語って、あの規則の中に、習慣やその慣習の中に、その中にこのもう一度誘い込もうとする、またされようとしてしまうその弱い人たちに対してパウロはこのように計画をします。そういうことに対して私たちはもう一度6節です。しかし今は私たちは自分を捉えていた律法に対して死んだので、それから解放されて、その結果古い文字によらず新しい御霊によって使えているのです。つまりこの古い文字っていうのは、これはこのただ単に規則が書かれている、規則に義務感で義務のことを、律法のことを言ってるんじゃなくて、それ以上にその規則義務感で生きること、つまりねばならないという生き方のことです。そのことを言っています。古い文字によらず、私たちキリスト者というのはもうそういう律法から解放されているので、義務感で生きていくのではなくて、新しい御霊による、つまり私たちの心の内側が新しくされたので、喜びを持って生きていく新しい生き方、御霊による新しい生き方、それをもって自らが喜んで生きていく、仕えていく、こういう生き方を私たちはするものとされたんですよ。もうかつての生き方を羨ましがったり、またはクリスチャンでない人たちをこの妬んだり、そしてそれを憧れたり、そんなことをする必要全くありません。あなたははるかに優れたものをキリストと一つとなって得ているのです。いや、それは何かっていうと、義務感から解放されて、私たちは本当に神様に喜ばれることを喜んで行いたいという生き方に変えられていっているのです。そのことを忘れてはいけませんよ。だから私たちは、そうでしょう、何が本当に月並みな言い方ですから、結論的に月並みな言い方ですけれども、私たちは何が本当に神様に喜ばれることなのか、その神様の喜ばれる生き方が私たちのまた喜びである、そういう生き方に変えられたものなんです。そのことを忘れてはならないとパウロは私たちにここで語り伝えているわけです。どこかキリスト者はクリスチャンだからこうしなければならないという生き方をしているわけではありません。そういう生き方から解放されたはずであります。むしろ私たちはもう一度捉えたいんです。本当にイエス様が 夫であるイエス様が喜ばれることを私たちは私の喜びとする、そういう生き方をしているものです。そこには何でしょうか。本当に清潔に至る清い身を私たちは結んで永遠の命へと、私たちは素晴らしい冠を私たちは得る、その約束をいただいているし、またその生き方の中で確かに私は永遠の命をいただいているという、その確信をますます持つことができる。夫婦ってそうですよね。夫婦は互いに喜び合うことを、この喜んで自分の喜びとしていくときに、共にいることの将来に対して不安を覚えませんよね。そうでなくなると不安を覚えます。この人と一緒にいていいんだろうかなという不安を覚えてしまいますけれども、私たちは互いにイエス様が喜ばれることをしていくことによって、私たちはますます実は永遠の命が確かに私に与えられているという確信を持つことができる。もしキリストに喜ばれることが何であるかを知っているにもかかわらず、その喜びを喜びとして生きていかないならば、自分の先に対してますます不安になります。本当にこのまんまでキリスト者としていけるんだろうか、どうだろうか、そして永遠の命、救いというものの確信が揺らいでいってしまうでしょう。それは私たちがキリストに喜ばれる歩みをしていないからなんであります。そのことをぜひ覚えて、神様に喜ばれ歩みをしてまいりたい、心から願うのであります。そして永遠の命が私に確かにあるという、その確信をますます強めた歩みをしていきたいと願うのであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、あなたの恵みと慈しみを感謝いたします。私たちは自由にされました。しかしややもすると欲望のままに、わがままに生きることが自由であるかのごとくに誤って理解している場合がございます。私たちは確かに様々な掟や言い伝えや習慣から、異教の習慣からも解放されました。確かに自由になりました。それはキリストに喜ばれるその歩みをするためであります。キリストと一つとされているというこのことは永遠に変わりません。キリストにあって私たちはいつまでもあなたともに幸いな歩みをすることが約束されていることをはっきりとパウロは語っております。キリストに結びつけられた幸いをどうぞ日々覚える、そんな歩みを今週1週間もさせてくださいますように、またそのように決断して行動することができるように、ますます私たちのうちに清潔の身を豊かに豊かに結ぶものとさせてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。